皆さんこんにちは。ウィークリートークの時間が参りました。前回は丸井不動産の小原社長の講演の一部をお聞きいただきました。選挙戦にかけるですね、考え方いかがでしたでしょうか。小原社長はですね、丸井不動産というところで、独立しまして、小原社長の経営戦略と、こういった本も書かれています。不動産業に関係のある方、それから地域で一番になろうという方はですね、ぜひ読んでいただければいいかと思います。今回は前回の岐阜県議選のですね、選挙の戦い方について私の方でですね、項目をまとめましたので、経営といいますか、戦略に置き換えていくにはどうすればいいかということについてお話をしていきたいと思います。それでは本編の方へお進みください。それではですね、岐阜の県議選、前回のウィークリートークをお聞きでない方はですね、ホームページの方にもまだアップしてありますので、そちらをお聞き願えればと思います。まず最初ですね、新人議員ということもありますので、競争相手のまず分析を始めるわけですね。この小原社長はですね、相手がどこにいて、どういった人かということを情報をですねキャッチしています。皆さんの会社でいかがですかね。店舗で営業されている方はぜひともですね、来店客調査をまずしていただければと思います。で、これは自分の強みというところで来店客調査をするわけですけども、それ以外にですね、その情報をもとにですね、電話帳なんかで調べれば大体店舗は上がりますので、そこにこう競争相手をですねプロットするということなんですね。で、小原社長もやられていた2つ目の項目ね、はですね、具体的に地図に書き出したということなんですね。これが意外とですね、こう中小企業の方はですね、できない、人数が少ないもんですからできないって言われるんですけども、やはり書くということですよね。社長の思いでもやはり書くということです。から、会社がどういう方向に向かっていくかということも書くということが必要です。これは書くことによって具体化してくるということなんですね。よくですね、書くことができない、まとめ方がわからない、書き方がわからないという方がお見えになるんですけども、本当のところはですね、自分の考え方がまとまってないから書けないんですよね。で、最初は絵でもいいです、記号でもいいです。それで書いていってから、文章に書き直すということですね。文章って非常に難しいですけども、イメージの方が分かりやすいですからね。まずそういったことをしました。で、これは2つ目、地図にプロットしたということを、講演の中では言われてました。で、この地図をプロットすることによって、どうやらですね、この選挙戦では勢力図が分かってきたわけですね。どっからどこかな、他のと選挙立候補者が強いとかね、いうことが分かってきた。これお店でも一緒ですね。そうですね、地域を中心にやられていないところも見えると思いますが、その方はですね、客層でも結構です、業界でも結構です。で、まず他社と比較するということをしていただければと思います。例えば自分のですね、客層が、男性なのか女性なのかね。で、周りに男性客が強い会社があるのかどうかとかね。それから年齢層とかね。そういった一般的な項目で結構だと思います。で、4つ目。これが、ちょっと勇気のいることなんですが、勝てる場所、それから戦っても仕方がないところ、これをまず区別するわけですね。 で、まあ、これは戦っても勝てそうもないというところは、基本的に捨てると。捨てると。一旦捨てるということです。で、自分の戦場をですね、この捨てることによって狭くするわけです。まあ、例えば、四日市全域を取るということを考えてもですね、まあ、数名しかいない場合ですとですね、取れるわけがないわけですから、じゃあ、競争相手の強いところ、そこは後回しにしましょうということなんですね。四日市全域回っちゃいかんわけではなくてですね、後にするということなんです。まあ、戦略というのは優先順位である。こんなようなことを言われる方も見えますが、やはりですね、一番を取る、それからその、まあ、四日市を抑えるということになると、その順番があるわけですね。ですから、捨てるとこは捨てる、これ今の時点でですよ。で、強くするとこはどこかということを考える。そのことによってですね、自分たちがですね、力を入れる範囲が狭くなるわけです。で、ここでようやく、まあ、5番目ですかね、自分自身がですね、自社が強くするところは一体どこかねということをやったはずです。あそこの選挙区でいけばですね、自分の出身のところ、川の北って言われてましたかね、確かね、のところは強い。これが一つ。それから相手ですね、激戦区である南の方でしたとかね、ここは行かない。で、新興住宅地、こっちは不動票なので、まあ、五分五分の戦いができるだろうなということを見据えるわけです。で、五分五分の戦いをできるところと、それから自社が強いところ、自分のところね、自分が強いところだけを、まあ、戦場として選ぶな。で、自分が強いところはですね、まあ、最初と最後だけ回ると言われてましたですね。で、これは自社にとって、まあ、会社の場合はどうなるかと言いますと、顧客維持活動ですので、一度ですね、私、自分のこう、その味方になってくれた方々ですね、この方にはですね、なるべくですね、手間暇をかけないということなんですよね。まあ、こういう言い方すると失礼かもわかりませんですけども、まあ、値引きをしたりですね、そういうその金銭的なサービスをしなくても、人的サービスといいますかね、まあ、もてなしであるとか、電話をして、声を聞かせてもらうとかですね、で、特別な何々をすると、そこを向けにですね、といったことを中心に行うわけですね。で、そこで、まあ、こうですか、手を抜いたということはおかしいですけども、またエネルギーをですね、今度は新規のお客さんに投入していくわけです。それも先ほど言いました、勝てるところに投入をしていくということですね。まあ、自分の会社のファンになっていただいた方はですね、やはりその会社自体を応援してくれるわけですから、それから店を応援してくれるわけですから、その店が強くなることについてはですね、非常に喜ぶわけです。自分だけが大事というお客さんではなくてですね、応援してくれるお客さん、そこまで来たお客さんたちは、俺のことはいいから、まあお前頑張れよと、応援してるからなというようなお客さんの場合ですね、ある程度力を抜いてもいいということですね。で、次のところ行って買ってくれることがその人たちにとって嬉しいわけですから、まずこの切り替えを、攻め方といいますかね、を考えるということですね。で、新規五分五分のところは当然量で勝つ必要があります。相手よりも数で勝つ必要があります。ですから、勝てる可能性のあるところに、とにかくですね、出向いていったということを、まあ、前回の講演では言ってましたですね。例えばサッカー教室だったり、そういったところに行ったということです。で、その戦いのやり方はと言いますと、目線を下げて、接近戦というやつですね。接近戦というやつです。これが弱者の対策です。から、接近戦で用いて、その戦術量といいますかね、戦術力といいますかね、これを相手よりも多くするわけですから、勝てる 条件が整ってくるわけです。で、競争相手よりも2.83倍の戦術力を投入すればですね、もう必ず勝てるということです。それからですね、看板をですね、こっそり書き換えたということがありましたけども、これはゲリラ戦ですね、隠密戦というやつです。やはりですね、もう例えば県議をすでに経験された現役の方はですね、なかなかその辺のこう怖いっていうかね、もう触れるか、法律的に触れるかどうかでギリギリのところなかなかやらないわけなんですけども、そこはそれやっぱり新人議員ですので、これは対応できると。それからですね、長時間労働というやつですね、長時間労働、もうとにかく長くやるということです。現役の方っていうのはですね、私もね、まあ、とあるところで選挙に少しだけちょっとお手伝いさせていただいたことがあるんですけども、やはり油断がありますね、勝てるという油断があります。ですから隠密戦長時間労働っていうのはですね、非常に効果的やと思いますね。またあんなやつがアホなことやっとらと勝てるわけがないのにと、こんなようなことをするわけです。それからですね、最後はなんか商店街を走り回ったと言いますが、これ人のやらないことをするね、人のやらないことをする、まあ、差別化ですね。で、最後にですね、熱意というのを言われてました。熱意、どんなことがあってもですね、勝つということですね。やはりやっぱ小さい会社、これだけ景気悪いとですね、やっぱりこう大きな会社でもですね、本当にうちの会社は大丈夫だろうかというふうな思いがあります。もうそれをですね、社長自身がですね、必ずこのビジネスで成功するんだと、成功するはずだということを言い続けること、これ非常に重要ですね。まあ、この100年に一度のですね、まあ、こういう経済状況と言ってますが、要は先が見えないだけなんですよね。で、先、一番怖いのは先が見えない状態だからといって、過去やってきたことを繰り返しして、そして、今までと同じことをする。で、100年の一度の経済環境ということですから、同じことをしたら絶対ダメなわけですね。ダメなわけです。とかといって、次何をしたらいいかっていうのは分からない。だから何もしないんじゃなくて、だから一歩進むというところがですね、まずは、生き残る、勝ち残っていくステージに上がれるわけですね。それからです。それから次、目標が正しかったかどうかということなんですね。で、目標が正しいかどうかというのは、競争相手と自社で、一番大切なのは市場ですね。市場と競争相手と自社の関係でですね、目標設定をするということなんです。一般的に言うとですね、市場が大きければとか、市場があるから行こうとしますけども、こういう世の中の場合は市場がなくなるわけですから、それは通用しません。ですから、人がやっていないことを競争相手、それと自分の強みを合致する場所をこうダーッと探す必要がありますね。それには社長自身が情報を集めて、これと思ったことをやってみる、早くやってみる。で、早く結論を出して、次のというふうにやっていく。で、このあたりの見極めは非常に難しいわけですけども、それを続けるべきかどうかというのは、戦略を勉強していくと見えてきます。戦略を繰り返し繰り返しですね、弱者の戦略を頭の中に叩き込み、そして、事例をですね、今回の、まあ、選挙の事例等をですね、繰り返し繰り返し考えてみる。私が少しまとめましたけども、一体これは弱者の戦略に当たってるのか当たってないのかといったことをですね、検証してみるということです。それすればですね、自分にとっての応用のやり方が分かってきますので、自分は一体どういったことをすればいいんかということを見つけるわけです。それで、まあ、確信が得れればですね、やってみる。で、やってみて、またそれが確信に変わってくるということですね。 松坂、レッドソックスの松坂投手がですね、新人の年だったと思うんですけども、日ハムでしたか、ですかね、相手の、片岡選手を三振に取ってデビューした、私も覚えてますけども、その時に言った言葉が、確かですね、自信が確信に変わりましたということを言われてました。まあ、やる前は自信だったんだけど、やったらそれが確信になってくる。まさにですね、こう戦略というのはですね、特に差別化戦略、人とやらないことをやる戦略というのは、実行と研究、これがバチッとですね、こう両輪でないと見つけることはできません。大手企業さんは机上でいろいろ考える頭のいい人たちばかりですので、中小企業はですね、体当たりで、考えたこと体当たりでさっと行動すると、ここが軽装備というのが強みになりますので、ぜひともこれを実行してみてください。さて、皆さんの経営戦略、この時代を乗り切るための経営戦略は一体何でしょうか。また、じっくり時間をとって考えてみてはいかがでしょうか。さて、皆さんいかがでしたでしょうか。ランチェスター戦略を選挙に応用して、考察と、私はですね、11項目、この事例から書き出すことができました。これは弱者の戦略、これは強者の戦略ということを書き出しながらですね、こういう実例を見ていくというのも、勉強の一つでございます。小さい会社の社長はですね、月に2日間この戦略の研究をしていくと業績がぐっと良くなります。そんなわけで、来年からですね、月に一度ランチェスター経営の武田先生の作った、弱者の戦略に特化した教材を皆さんで勉強していこうという企画をしております。この時点でもしかしたらもう、こう定員がですね、いっぱいになっているかも分かりませんが、まだお申し込みでない方は一度お問い合わせいただければと思います。それでは11月のウィークリートークをこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。